では第2部です。清水先生に小児神経疾患に関するお話を伺います。清水先生は群馬県医師会が発行している冊子、コミュニケーションが取りにくい障害のある方への対応において、運動障害児、運動障害者への対応や転換を持った人を診察するときの注意点について執筆されています。これはインターネットからも参照することができます。子どもに神経系統の障害が疑われたときに、相談窓口としてはどこで相談することができるんでしょうか。症状によって相談する先が違うんでしょうか。
ですね、おそらく今もう運動障害、
はい、
それからコミュニケーション障害としても、まだ運動障害は半年前にだいたい診断できるんですね。ですから乳児健診のところである程度上がってくると思いますし、はい、乳児健診であればその、保健さんだとか何かという形になりますので、受診して、それでやはり小児神経のドクターを紹介していただくと、小児科のドクターも大体その運動面では、分かってきていると思いますから、おそらく小児科のドクター受診すれば小児神経の方に来ると思います。で、僕はその昭和に52年にその大学に戻ってきたんですけど、
はい、
で57年に小児用センターが開設されたという形 で、
うん、
で大学に戻ってきた時にいろいろこう母乳を進めるという形で乳児健診というのが、
うん、
全県に行われてたんですけど、
うん、
その乳児健診というのはやはりその、母乳はもちろんなんですけど、脳障害なり、
はい、
そういうふうな障害を早く見つけるチャンスだから、
うん、
という形で前橋の県上長さんが温度を取ってくれまして、ちょっと県の方の形で、で僕全県か回りましたね。全県保健所でその地区の市町村の保健師さんだとか、
うん、
そういう形で運動障害こうだから、
うん、
何ヶ月の時にはこういうことができるかできないかとか、
はいはい、
いろいろこういうふうに起きしてって言って起こした時に首が座らなければ運動の奥行かれたと、
はい、
こういう形で一応やったことがあります。ただ今はもうそんなもう30年前40年前じゃなくて、乳児健診が非常に充実してきてますから、
はい、
まず定期的な乳児健診は必ず
受
けるようにしていただいて、
はい、
そうすればそこで、頭が違うことがあれば小児科のドクターなり、小児科のドクターからその小児専門医の方に紹介されると思いますので、
なるほど、
まず運動面だけじゃなくて他のところも含めて乳児健診はきちんと受けるようにしていただければと思いますね、はい、
ありがとうございます。運動障害や発達障害、転換を抱えた子どもたちの自立支援について伺います。家庭や学校での生活向上というのは大人とは違った対応も必要なのだと思うんですが、運動障害、発達障害や転換発作など神経症状を抱える子どもの社会参加を促すというのにはどのような取り組みが重要なんでしょうか。
すごく難しいと思うんですけど、まず運動障害ですけど、これは運動障害は本当に小児神経という形です。そういう看板を背負ったらば、
うん、
まず6ヶ月以内に診断しろと、
はい、
ですから運動面に関しての子どもたちの障害というのは、
うん、
その早く見つかるし、
はい、
それから早く訓練なり、
うん、
そういうレールに乗せることができるんですね、
はい、
ただそのどれくらいの運動障害であるか、
うん、
どのくらい の社会参加ができるかってそういうふうにいろいろ変わってきますの です、ね、少し違って個々の差が激しくなってくると思います、
うん、
それから発達障害ですけども、
はい
はい、発達障害もその今乳児健診だとか何かでかなり取り組みがしっかりしてて、
うん、
だいぶ早くその、リスクのある子どもたちを見つけて、
うん、
療育的な形になっていると思うんですけど、
はい、
ただなかなかそのこれをやれば良くなるっていうもんじゃないんで、
そうですね、
その 受診するのに半年先の予約だとかないかっていうことが出てるんで、
うんうん、
これが今一番あの数も多いし、うん、数も多いし受診体制っていう形で皆さん苦労してると思いますけど、
はい、
ただ大学の精神科のグループたちの人たち一生懸命取り組んでますので、
うん、
これも入受検診だとか、うん、そういう形で保健さんによく相談していただければと思いますね、
はいはい、
で社会参加のところに関してもまたこれも大変だとは思うんですけども、
そうですね、
であと転換に関してなんですけど、
はい、
転換に関してはあの一般的にまあ1%、 100人に1人ぐらいいるんじゃないかと言われてますけども、うん、多くの場合はその難治性じゃなくてお薬をきちっと飲んでれば、
はい、
そのコントロールできて、うん、普通の社会あの参加というか社会生活できるんですね、
はい、
ただ本当に生まれた時の重度の脳障害を負っちゃったりだとか、うん、それから、まあ、あのある程度非常に稀ですけど転換も遺伝子上で出てくる、うん、あのものがあって、
はい、
大体は良性で自然と治るんですけど、うん、場合によっては治らない、うん、絶対に難治性転換になるんですけど、そういう難治性転換の人たちに関して脳治療っていうのが一番大変になりますね、
うん、
で結局僕転換協会のうんちゅう形になっているのはやはり多くの患者さんは僕の前を卒業していってくれるんですね、うん、小児科 の転換を扱っている、
はい、
ただどうしても転倒転換だとかそういう内性転換の人たちっていうのは大人になっても治らないんで、うん、それで苦労してるっていう感じなんですけども、うんうん、社会参加やはりこれは転換に関しても発達障害の人たちに関してもある程度社会の福祉的なところと結びついて、
うん、はい、
していかなくてはいけないかなと思ってます、
うんうん、
ただなかなか転換の人たち一般的に知的障害とか内科にない人たちは社会生活普通の人を送ってますけど、
はい、
転換プラスあの精神発達遅れだとかっていう、うん、そういうの複合障害なんていうことはちょっと大変ですね、
そのような障害を持つ子どもを育てることは、まあ、両親の苦労は大変大きいと思うんですけれども、高齢者の介護では介護保険制度っていうのがあって負担の軽減がだいぶ図られてきたんですが、小児科領域で家族の負担を軽減する制度や仕組みっていうのは進んでるんですか？
ですね、
はい、
あの一番進んでるのは本当に重度の精神神経、まあ、重心児だと思ってるという形になってくると思いますけど、
はい、
結局在宅医療があの今発達してきてますので、
はい、
かなりの重度の子どもでも昔はおそらくもう病院にずっと長く入院してたと思うんですけど、
うん、
でだけども結局子どもの居場所っていうのはあの病院じゃなくて家なんですよね、
うん、
ホームですから、ですからあのいろいろ医療機関あの呼吸器もいろいろ進歩しましたので、
うん、
お家でそれから学校に、
うん、
その訪問教育じゃなくて学校に出て、
うん、
それで学校で教育を受けるっていうことができるようになってきました、
はい、うん、
でそうするとそのレスパイトっていうか、
うん、
そういう形で病院に1週間とか何か入院して、
うん、
ご家族の負担を減らすだとか、
はい、
そういうことははっきりと目に見えるあれだと思うんですけど、
うん、
ただそれ以外のいろんなことに関してはそんなにこれがあの済みましたっていうなかなか、
うん、
あの、
うん、
少ないですね、まだ、
はい、
あのこれからもっともっといろいろやっていかなくちゃいけない部門だと思います、
まあ、先ほど呼吸器の話もありましたけれども、まあ、今はあのいろんな医療機器が進歩して、臨床応用されてきている技術がいっぱいあるんですが、まあ、診断装置のほか呼吸器とか移動する装置とかさらにはまあロボットの将来には導入っていうのはこのようにどんなふうに考えていらっしゃいますか？いろんな医療機器の発達について、
発達に関してはやはり小児だとか何かっていうと、あのやはり小型化ですよね、
うん、
あと
ね
持ち運びで子どもの生活の行動範囲を広げてくれるのも小型化だと思いますし、
はい、
そういう面では発達すれば発達するだけのいろいろメリットっていうのは、患者さんがあの受けるあの共通なところだと思いますけども、
うん、
まあ、小児の場合だとするとやはり小型化っていうのが一番大変なんですかね、
うん、診断装置についてはどうですか？ MRI ですとか まあ、今脳機能画像なんていうのも大きな病院では応用されてるんですけども、
あの本当にその僕が女子医大にいた時に CT ができる、できないかっていう時代だったんですね、
はいはい、
で本当にその脳 の, あの画像的な診断するのは、もう機能者なんてないもん、絶対行われてないようなことをやってたんですよね。それが CT やったらもう本当にもうびっくり、
はい、
で MRI を見たとったらば本当に小児医療センター の画像診断の先生に怒られましたね。先生なぜ CT やったんですかって、
あ
その後どうせ MRI やるんでしょうって
。なるほど。
だったら CT なんて、あのやんなくていいんじゃないですかって、それだけ その CT はピンボケ写真で、
うん、
MRI はくっきりした
形
で、
はい、
本当に入院した時のいろいろ検査という形でやる時に、例えば脳炎であるのか、
うん、
普通脳転換がないか、はい、髄液を取って検査を掃除した時に、
うん、
もう本当に下手すると あの脳圧が高いところで髄液を取るしなくちゃいけないと嵌頓を起こす可能性あるわけですね、
はい、
そういうふうなものが MRI とか CT でなくなりましたから、本当にこうすごい治療ですね、
うん、
それから今の転換外科でその脳外科的な治療が進んだっていうのは、その画像的なものと、はい、
うん、
それからそのスペクトみたいな脳の機能的なところも含めてできる、はい、
うんうん、
そういうところがはっきりとできてきたから、
うん、
脳外科が転換に、入ってきて、はい、っていう形だと思うんですね。
なるほど、そうですね。
そういう面ではすごく医療の進歩を、うん、あのしてますから、
はい、
あのやはりあの昔転換っていうのは本当にある程度ノウハウを取っての職人芸的な形でこの薬ってなってたと思いますけど、
はい、
今は本当に脳科学っていうか、うん、いろんな感じですね。それ脳科学を応用して疾患を治療する治療になってますよね、
うん、
そういう面ではすごいそのこういうあの診断技術が進歩したっていうのは転換の患者さんたちに共通して出てると思います、
は
い、
そうですね、まあ、先生は専門医として我々かかりつけ医との連携について普段から注意している点とか配慮をしている点はありますか。
はい、これは今あの転換の地域連携医療連携システムという形でもう出て、うん、はい、1時2時3時という形での提唱されてますね、
うん、
で結局転換の患者さんの多くの患者さんたちは時間はかかるけど、うん、治って普通の生活ができていくっていうのが主流なわけですよね、うん、ただあの治んない患者さんも 2,3 割難治性転換の人がいるんで、うん、そっちの方をどうするかっていうので僕たち頭取られちゃってますけど、はい、だけど本流は治って、
うん、
社会生活ができて、はい、お薬もやめてる方がほとんどですから、うん、特に小児は、
うん、
ですからその1時がプライマリーとして2時があの小児神経だとか神経だとか精神科の専門医、
はい、
で3時がいわゆるいろんなことができてあの転換外科もできるっていうか3時って考えると、うん、そういう形で提唱されてますけどすごく理由のあることだと思うんですね、でやはり僕1日に40人ぐらい小児医療センターで、
うん、
あの見てたんですけど、はい、やはり40人の、まあ、開業の先生たちはもっと大変かもしれませんけど40人見てるとなると、
うん、
同じような形じゃなくて脳波の検査したとか何かの検査したとかその検査に対してはすごく時間かけるけど、それ以外は変わりありませんねって言ってどうしてもやっちゃうんで、そうであれば必要な検査とか何かの時はやはり専門医なり
いる
んだけど、
はい、うん、
それ以外のその変わりませんねすごく元気で調子いいですっていう形での診察はやはり近く の、
うん、
あの普段見てもらった先生の方が会話も進むはずなんですよね、はい、ですから医療分業じゃないあの、まあ、薬局との分業じゃないですけど、1時2時っていう形で普段そのお薬を飲んできちっとしたその顔をかあのドクターに見てもらってっていう、
はいはい、
もう検査の時だけしか顔を見ない患者さんもできちゃうとそれはまずいと思いますの で、
はい、
で必要な検査の時はきちっと検査のできる施設で時間をかけてその検査の結果を聞くっていう、
うんうん、
やはり 変えないよっていう形だとするとやはり患者さん、まあ、小児科の場合は特に親は分かってるけど子どもは分かんないっていうか、うん、場合によっては親が子どもに診断名を伝えないということもありますけども、はい、いろいろこう必要な時にはきちっと説明するということが、うん、その病気に対する理解を進めることだと思いますので、うんうん、はい、そういう意味でその1時2時3時っていうような、まあ、ちょうど怖いのある3時の病院がなかなかなくって、うん、僕転換協会で1ヶ月に一度例会っていうんで集まっていろいろ一応発想したいなやってるんですけど、その時にその医療相談っていうんで、
うん、
患者さんの何かあれ希望があれば、
はい、
来て、うん、こういうふうな形で待ってますって医療相談やってたんですけど、うん、今もやってますけど、うん、大体小児科の場合は、まあ、小児神経で今小児神経の専門医が群馬県に13名ぐらいいると思うんですけど、そういうことじゃないんですけど、成人になってから発症した転換の人で、うん、どこを受診すればいいんだっていう形で、または受診してるんだけどなんとなくちょっと不安でっていう形で、
はい、
来られる人を送って、
うん、
そうすると、うん、そうだねっていう形でこういう形なんだけど、
うん、
じゃあ静岡に行きますか新潟に行きますかっていう形だったんですけど、
うん、
今度、まあ、高橋明夫先生が静岡に来ていただいて、はい、
うん、
そこをご案にして、できる検査は群馬県でやった方が患者さんにとっては全然負担がありませんから、そこを中心にして1時2時3時っていう流れを群馬県の中にできればいいのかなって思ってますよね、
はい、
で平林先生も登録されておりますけども、そういうふうな転換地域医療連携システムをどんどん進めていきたいと思ってますけどね、はい、それが転換ドクターの方からも必要ないって言っちゃいけませんけども、本当にこう薬を飲んで時間をかけるだけの患者さんは近く、うん、プライマリーの患者さんで、うん、それで難治性転換に関してはどうするかってことやって、はい、それドクターにとってもそれから紹介された患者さんにとっても、うん、普段のお家の近くで見ていただけるというのはいいことだと思いますよね。そういう意味だと思うんですけどね、
はい、本日は大変貴重なお話をありがとうございました。